聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、はい、もう聞かせられないって言ってるのに、メッセージたくさん頂戴しています。
ありがとうございます。
こちらはね、ラジオネームはないかな。林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
私は長崎市内在住の高校生です、うん、毎週聞かラジオを楽しみにしています。お、先日、うん、10月改編後初の日曜日の放送を聞きました、とても楽しめました。
あ、夜の方だ、
はい、あの再放送をね、長崎佐賀では日曜日の夜にしてますからね、
始めたんですよね、10月から。
そうそう、特にヒカラジの再放送、うん、土曜日に聞き逃していたので助かりました。 お二人の話題に上る作品はほとんど知りませんが興味を持ついいきっかけになっています。
あ、よかよか、正しい聞き方よ。
ところで先週の番組中に、うん、はい、コムチャットカウントダウンってどんな番組だろうという話題になりましたね、
はいはいはい、
もしかしたらリサーチ済みかもしれませんが、これは最新のアニメソングチャートを発表する番組です。 NBC ラジオでも一昨年はネットされてましたよ。サイネットよろしくお願いします。全国制覇を目指してこれからも濃密なオタクトークを続けていってください。楽しみにしています。
そんなに長く続いてる番組なんだ、
はあ、すいませんね、ちょっと私たちも不勉強で本当に申し訳ございません。
コムチャットの五感だけで楽しいんだよね。
そうです、
言及してしまったんです ね、
ね
そんな番組だったとは。
いつかコラボしたいですね
適当なこと言っちゃっても
いろんな野望を抱きながら
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
はい、下さん、
はい、
たくさんメッセージ頂戴しています。
うわー、すごい。
やはりですね、はい、先週の林田アナ特撮博物館特別リポートをですね、まあ、受けて、やはりあの皆さんいろいろとお考えになるところが終わりなようで、
いや、ご覧になった方なんか言いたくなるのは分かりますもん、
やっぱり、
うん、
こちらラジオネーム茨城ダイバーさん、
はい、
林田さんの特撮博物館のリポート、特にガチャガチャの件、うん、私と同じで笑っちゃいました、うん、私も子供たちにはコンプリートなんて目指さなくていいの、一人一回と言い放って、お小遣いは計画的にと親の威厳を見せ、結果的にプロトンビームと照度をゲットして帰途に着きました、はあ、でもその後どうしても残りの一つ、あの鳥居のやつが気になって気になって、もう仕方がないのはもう何を隠そうこの私、うん、で入場しなくてもミュージアムショップにはガチャガチャの機械があることを確認していた私は、職場から駅2つの距離なのをいいことに、後日仕事中の昼休みにカプセルだけの購入に走り、見事コンプリートを果たしました。
素晴らし
い。ところで林田さん、
はい、
人形町にいらしたとのこと、
うんうん、
実はこの私、職場がお隣の日本橋兜町でして、
おお、そうですか、
いつもその界隈は徒歩や自転車でうろうろしているんです、
ええ、
もしかしたらすれ違っていたかもしれませんね。
あ、そうです ね、 ね、週末私はうろちょろしておりましたよ、
ね、
うん、
それからあの特撮博物館絡みでね、たくさん頂戴しているんですよ。
カプセル ね、そうなんだよ ね、 ね、並んでたもんな。
他にもねカプセルの方がいらっしゃったと思うんですけれど、ね、
あれはだって手に入れたい一品ですもん。
ですよね、
ダブリも多いけどね。
ダブリもダブったおかげで私はね、もう本当に一ついただいてよかったんですけどね、お土産をね。ラジオネームシクさん、
はい、
先週の特撮博物館のガチャガチャで、うん、プロトンビームをトリプったというお話ですね。はい、トリプルでトリプったと、はい、私も複数回やったらコンプリートしたくなるなと思ったんで、うん、1回だけやるということを決めてチャレンジしたら、うん、プロトンビームが当たりましたよ。プロトンビームがたくさん入っているわけではないとは思うんですけどね、うん、けどプロトンビームをああやって表現するとは想像できなかったんで、はいはい、さすが海洋堂とうなってしまいました。
もう本当に私もそう思います
ね。立体的にね、
うん、だからそういう意味でも鳥居が欲しかったの。あだって手前に鳥居があって後ろに巨神兵がいるんだよ、ね、こんなアングルを一緒に置けるのは海洋堂ぐらいでしょう。
ジオラマですよ ね
素晴らしい技術ですよ、ね、そしてそのセンスね、
うんうん、そして会場ではすでに売り切れで注文販売となっていたフィグマ、はい、巨神兵、売り場のお姉さんが年内くらいをめどにしておいてくださいと言ってたんで、うん、自分へのクリスマスプレゼントになるのかなくらいの予想をしていたら、うん、なんともうこの週末届いてしまいました。
あ、そうですか。あ、そうだったんだ。
こちらも素晴らしい出来栄えでよだれが出てしまいそうです、うん、で10月8日の東京での会期終了に合わせ、
はい、
特撮博物館の全国巡回の調整中というリリースが発表されましたよ。
そうですか、ね、あるんですか、
ね、もし願わくば長崎に来てくれたら本当に嬉しいな。そしたら林田アナ村山アナと行く特撮博物館ツアーが実現しますでしょうか。もう妄想がどんどん広がってまいりますって、
ね、まあ、長崎は難しいかもしれませんけど福岡まで来てくれるとねまだ我々も手が出せますね。
現実的なね、
うん、
ラジオネームオレンジさんも同じことをおっしゃってて、
はい、
特撮博物館は巡回に出るようですね、うん、長崎へせめて福岡まででも来てほしいな。
あ、その通りですね。でもね、はい、東京の現代美術博物館であったんですけど、うん、はい、大変に規模が大きいので、あれ全部を全国で持ち回るってことになると結構会場の広さも含めて難しいと思いますね。
お、
うん、でもね本当にいろんな人に見てもらえるっていうのはいいことだと思いますよ、
ね、なんかこうでもね本当一部分だけでもね、うん、やっぱり庵野さんの映画見たいしね。
あ、映画ね、うん、僕あそこに常設してほしいんですよ。
ああ先週も言ってましたね、
うん、ただやっぱり東京行く時の楽しみができますもん。何度でも見たい。あれ、あ、それぐらい素晴らしかった。
巨神兵に会いに行く、
うん、巨神兵以外の資料も含めて。巨神兵も素晴らしかったけれど、うん、あれは本当に特撮愛が芽生えますよ。
うん、
素晴らしかった。
なんかね特撮に興味がない人も楽しめるってね、うん、皆さんおっしゃってますもんね、
年代を超えてね、
うん、ラジオネーム秋葉太郎さん、
はい、
いつもポッドキャストで拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
拝聴です。東京都下在住秋葉勤務の秋葉太郎です、
うん、
あ、秋葉で働いてらっしゃるの、うん、何のお仕事なんでしょうね。特撮博物館私も行きました、
うん、
ウルトラ系はウルトラマンアート展やその他のイベントで見たことがあったんですが、うん、東方系ゴジラは初めて見るものばかりでした。
お、
林田さんと同様メカゴジラに涙しました。
ありましたね、
個人的には特にマイナーなピープロ系の展示に驚きました。これが最初で最後ではないでしょうか、うん、マグマ大使のロケットにはよくぞ残っていたものだと思わず手を合わせたくなり、
そう、
スペクトルマンの渋い色、角っぽいマスクもいいですね。しかしライオン丸は本当にただの白いライオンでした。
そうだった、うん、で少し汚れがあるところがまたリアルだった。
ライオンの顔やった単なる、
うん、でもあれが能面と一緒でさ、あの当時表情を感じたでしょ、
うん、
ね、本当は動いてないんだけれどやっぱりいろんな表情に見えたっていうのは、あ、豊かな造形だっていうことですよね。デザイン性に優れたね。でマグマ大使は確かに驚いた、うん、現物なんですよ、復元品じゃないんですよ。撮影のオリジナルで使ったものが展示されてるんです。であのシンプルなスポーンとしたデザインなんですよ。
スポーンとも
うこういう感じでしょ。わかるでしょ。スポーンとした流線形のね、あれが本当にある。そこにスポーンとあるのは
流線形のっていうのは、じゃあのジェット型にロケット型に変身した方のミニチュア、はい、
あのロケットですね。
ロケットがということですね、
はい、あれが現物があるのです。映像でよく後ろに火がついてピューと上がっていくでしょう。
ピューとあの花火のヒョロヒョロヒョロヒョロみたいな感じの、
ね、ごめんなさいね、ピーとかヒョロヒョロとかスポーンとかアナウンサーなのに語彙がなくて申し訳ないけれどもさ、それがあるわけですよ。で先週まだ
話せなかったことを言ってもいいですか。
ぜひどうぞ。
ね、ゴジラの話がありましたけど、はい、やっぱり僕もね、そのゴジラに対する思い入れもあるんですよ。でね、
そうでしょう、
いろんな銃のセクションがあるというふうに先週お話をしたんですが、はいはいはい、第5セクションが特殊美術系倉庫といいまして、うん、東方の特撮美術の倉庫を模した展示エリアがあるんですね、
はいはい、
でこの中がまた上手に作られていて、はい、ミニチュアで実際に撮影に使った戦車ですとか、飛行機が無造作に上から吊り下げられていて、うん、でその中にですね、とても印象的だったのがラテックスっていう素材で昔のもの作られているので、これ経年変化でどんどんどんどん劣化していくので、
はい、柔らかいゴムのような素材ですね。
昔のものって壊れちゃうんだよね、うん、だから残ってないんですよ、うん、ところがですね、そのラテックスが貼られていたはずのゴジラの頭部が残ってるんです。
ラテックスが貼られていたはずのゴジラの頭部、
つまり、うん、いわば骨格のようなものが、うんうんうん、表皮はもう経年変化で剥がれていて、いわゆる頭部のもういわば僕にしてみると骨格に見える、それが残されているんです。で目が動くような仕掛けが作ってあったりとかで、実際に、熱にやられて溶けるようなシーンで使われていたようなゴジラの頭部なども残っているんですね。
本当にじゃあその発掘された化石みたいなテイストで残ってるわけですね。
そうなんです。まるで本当にある意味遺骨のような感覚で私はその模型を眺めてましたですね。でそれがキングギドラの、ね、実物もあったりするんですけど、それが美術品としての展示の方法ではなくて、本当に撮影機材の一つとしてポンとこうそこに存在しているという、そのまた展示の仕方が素晴らしいなと思いました。そしてですね、今回の展示の中で実は私が最も息を呑みしばらく動けなくなったもの、それはきっと酸素不足だったのかもしれません。そこにあったのはですね、1954年の第一作のゴジラで使われたオキシジェンデストロイヤー、
あら、
これの実物、撮影で使われたオリジナルがそこにあったのです。
あら、
これはご存知の方も多いと思うんですが、水中酸素破壊爆弾、これを開発した芹沢博士は大量殺戮兵器として使用されることを、うんうんうん、恐れてゴジラに対して使用された際に自らも死を選んでその存在を闇に葬ったという、まあ大切な兵器なんですけれども、これの実物があるんですよ。でね、本当に大事に使われてるんです、作られてるんです。金属をおそらく削り出してですね、そのパーツを作り出して、もう本当に重厚感があるんです。まあ、触ることはもちろんできないんですけど、これ持つとずっしりとするだろうなと。で1954年の作品なのでもう半世紀以上経ってるんですよ。でもそれをね、本当に大切に保存してるんだなってことがよく分かりました、うんうん、もうこれって最近作られたんじゃないのっていうぐらいの状態で保存をされていて、メーターなども本当に、その当時のまんまで置かれているんですよ。でゴジラの第一作といえば日本の特撮怪獣映画の出発点じゃないですか、うん、その金字塔たる作品の、オキシジェンデストロイヤーを大切にしているということが本当に嬉しくなりました。で本当に息を呑むほどの迫力があって、今回の中では一番息を呑んだ瞬間でしたね。
オキシジェンデストロイヤーに一番、う
ん、息を呑みました。まあ、それ以外も本当に素晴らしいものは多かったんですけど、うんうん、私の中ではそのまあリアルタイムでその映画を見たわけではありませんが、その存在感たりや素晴らしいなと思いました。で他にもこの全体の展覧会を通して感じたことはあるんですが、それをまあ言う前にですね、音楽を聴こうじゃありませんか。
あ、ちょっと聞かせられないラジオで音楽が流れるのはちょっと珍しいですよ。
東宝が制作公開した昭和29年ですね、はい、1954年、伊福部昭さんの音楽を聴きましょう。
聴きますか。
ゴジラ、はあ、痺れるね。いい音楽だね。
いい音楽です。
これは後世に引き継いでいかなければならない一曲の一つですね、はい、このゴジラの音楽というのはね。
いやもうね、昭和が終わってもこの曲はいつまでもね、演奏され続ける べき名曲ですね。
そうですよね、まあ、そういった特撮の世界を後世に引き継いでいこうというのがこの展覧会の大きな目的だったわけですけれどもね、はい、僕が全体を通して感じたことっていくつかあるんですけど、
何でしょう。
まず樋口さんが副館長だったんですけどね、
はい、
樋口さんが創造と破壊というコメントをこの特撮に関しておっしゃっていて、いかに美しく壊すかというのを、うん、追い求めている部分があるとコメントしてらっしゃったんですね、うんうんうん、で、
ヒュイさんご自身がね特撮監督でいらっしゃいますが、
う
ん、はい、
でその巨神兵東京に現るという全編特撮の映画、うん、短編9分余りの作品を作っておられて、
はい、
でそのメイキングを一方で感じることができるっていうのがこの特別展の大きな目玉だったわけですよ、うんうんうんうん、
はい、
だから樋口さんがね撮影している表情みたいなものも我々は見ることができるんです。でその樋口さんの顔を見ているとね、とにかく嬉しそうなんです。で本当にあの特撮のミニチュアセットを組むときは真剣な表情、目が鋭いんですけれども、うん、撮り終わった瞬間のね、もう何とも言えない嬉しそうな表情、これね、うん、僕見てて思ったのはね、うん、僕らもね記憶あると思うんだけど、うん、子供の頃爆竹遊びってしませんでした、
はいはいはい、
公園に行って、うん、砂山作って、うん、そこに爆竹埋めて、うん、バーンってこう火をつけると、うん、その砂山がパンと弾けるのを、うん、なんとなく覚えてるでしょう、うんうん、あの時のなんか快感とか嬉しさとか楽しさみたいな、そんな表情をねどこか思い起こさせるんですね。だ単純に子供心というのではなく、何でしょうね、そのもう先週は僕はドミノ倒しの美しさってことを言ったんだけれど、うんうんうん、なんかその破壊すること、人間がこうぐーっと心血注いで作ったものを壊す快感みたいなね、そういうものをなんかどこかで楽しんでらっしゃるなということを感じたのが一つ。それからもう一つ、庵野さんはですね、特撮についてこういうことを言ってるんです、はい、
何でしょう。
通常の撮影方法では得られない映像を作り出す技術と特撮をそうした上で、アニメと特撮をね、こう対比しています。アニメというのは全部作り物で最初から記号で構成されている世界であるのに対し、特撮というのは現実と空想の融合した世界を描くことで、荒唐無稽な映像を現実感のある映像にすることもできる、そういう違いがあるんだと。まあ、アニメはどこかというと、まあ、最初から記号化されていて、まあ、100% 作ることができるんだけれど、特撮というのはまあいい具合に空想世界と現実世界というのをこうミックスした独特の世界が作れるんだよってことをおっしゃっているんですね。で僕もねこのミニチュアセットの中を最後歩くことができるんだけど、博物館を出ることにね頃にね、あるこう幸福感に包まれてきたんですね。というのはね、自分たちが当たり前のように見てきた特撮作品というのがいかに優れた世界で貴重な存在だったかっていうこと、そして心の中に刻まれているワクワク感をですね、ただあ懐かしいね懐かしいねと蘇らせるだけではなくって、アニメそれから特撮を両方楽しめた世代、我々世代というのは大変に贅沢で幸せだったんだということを再認識させてくれるんですね。
あいやね、あのね、ぶっちゃけて言いますとね、やっぱりね、今の40代50代の、まあ、我々を含む、ね、世代というのが一番、ね、日本の文化、まあ、戦後文化を楽しめた世代であることはまず間違いないでしょうね。
だからミニチュアセットを出た瞬間に、うん、あこの時代に生まれてよかったと皆さんが感じることができるんじゃないか。
なるほ
ど、同世代の皆さんぜひ、もう終わっちゃったけどね、
巡回展があったらね、はい、
行ってほしいと思います。
私も行きたいと思います。ではコマーシャルゾーンです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ？
だ元気かな、それとも陰気かな。本格的な秋到来、剛力将来、調力将来、その欺瞞から稲妻って感じだけど、今思うとあれだね、サナギマンってビジュアル的にかなり地味だったけど、ネーミングも相当なもんだよね。だってサナギマンだよ、サナギにマンつけちゃってるからね。しかもサナギなだけに素早く動けなくて弱いという、辛すぎです。じゃあサナギマンも陰気なみんなもこの曲聴いて頑張って。キカラジタンのバラード、
国立博物館については大体語りましたか。
そうですね、もう気持ちよく語らせていただきました
。ではね、メッセージを紹介していきます。
また見たいぐらいです。
巡回展があったらね、行こうと思いますが、ラジオネーム西直哉さん、本名希望さんです。はい、10月改編ということで、キカラジの再放送を大変嬉しく思っているというメッセージをですね、長文でいただきました。水木奈々と桃色クローバー Z に挟まれた美味しい時間、リアルで聞くのはやや辛い時間ですが、再放送も美味しくいただきとうございます。ではでは、というね、43歳の西直哉さん、
NBC では再放送されておりますからね。
そうなんです。長崎佐賀では再放送が10月から始まりました。そしてネット局といたしましては、熊本、山梨、岩手、北陸、宮崎と、全国7つのラジオ局で放送という、聞かせられないラジオ。
身震いするんで、それ聞くと改めてね。
ねえ、
よかったてやろうか、特撮の話やが熱く語って。ねえ、
こんなことですな。 いやいや、しかしあの皆様の応援ね、ありがとうございます、うん、
はい、
もっと応援していただいてもいいんですよ、はい、
遠慮なさらずにどうぞ。
遠慮しないでもラジオネームハクナマタタさんはですね、
はい、
東京現代美術館で開催中の特撮博物館に、うん、はいはい、行こうかどうか迷ってるというメッセージを、10月9日の時点で頂戴したんですが、
9日
あれ
8日までだよ期間は。
結局行ったのかな。
あらそうですか、残念ですね、
福岡の早
くくれればもう絶対行った方がいいって言ったのに、
ね、福岡のキカラジファンさんは先日福岡で行われた大和2199の伊豆淵総監督を迎えたトークショーに行ってきましたと。
お、
大変楽しめたという。
わ、またびっしりとしたリポートですね。それも
ものすごく長いメッセージですね。
はい、ありがとうございます、
はい、キープナインさんもメッセージありがとうございました。その他の方からも今回たくさんメッセージ頂戴しました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
さて林田さん、
うん、
来週のテーマでございますけれども、
これやるの？
ねえ、もうやりますよ。
おお、
がっつりやります。
うわ、なんか声が上がってるけどボリュームが、おいおい
来週は、
はい、
荒井元子グリーンレクイエムの音楽世界ということで、
はい、
久しぶりに小説を取り上げて盛り上がりたいと思います、はい、聞かせられないラジオ、お相手は
林田シェイカスと
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週